猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト270回始めまーす。始めたいと思います。はい。ということで、ここでガンダルさんの声がないということはね、今回は、猫好きの一人喋りになります。はい。先週はね、ちょっとガンダルさんにね、お願いしたんですけれども、ちょっと最近、まあ、ガンダルさんもね、おっしゃってたように、なかなかね、ちょっとお仕事で、その、時間、のね、都合合わせることができなくてですね。決してね、私たちは、その仲違いして、その喧嘩がして、ちょっと、できない。もう、ガンダルフさんとなんてしたくないわみたいなね、そういうことがあって、やらないわけではないです。はい、たまたま時間が合わないだけです。ね、本当は、お互いね、ちょっと一人喋りが苦手なものでね、なるべく二人でやっていきたいなとは思っているんですけれども、ちょっと、どうしてもね、合わないのでね、こうね、ラジオをせっかくね、お聞きになっている方は二人の掛け合いがなくて寂しいなって思っていらっしゃる方もね、ちょっとね、何人かはね、いらっしゃってくれるのかななんて、ちょっと私たちはね、勝手に思っているんですけれども、そういう方々にはね、本当に申し訳ないなと思ってます。はい。ですけど、まぁ、ちょっと、ね、一人喋りでね、頑張っていきたいと思っているので、今週もよろしくお願いします。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
てて
猫のしっぽ沖の皆様、どうもはじめまして、ガンダルフです。でおなじみのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポーを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポーを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ先日の土曜日にですね、ポケモンのイベントがありました。で、私は未だに、ポケモン GO っていう、その、携帯アプリゲームをしてるんですけれども、そのイベントで、イベントって言っても、どこどこに集まってどうこうするっていうイベントではなかったんですけれども、その世界的に、そのスポットと呼ばれる、その、通常その辺に転がってるポケモンたちを捕まえるとかいうのではなく、スポットという場所があって、まあ、そのすごい、ポツポツあるんですよね。そこに行って、そこのスポットっていう場所に、そのポケモンが、まあ、今回はファイヤーっていうポケモンだったんですけど、ポケモンが発生して、まあ、そこの場所に行って、まあ、ポケモンちゃんにバトルをね、挑んで、まあ、勝ったらそのファイヤーっていうポケモンがゲットできますよっていうイベントで、その、土曜日の12時から3時までの3時間、そういうイベントが発生しますよっていうのをやっていました。で、その、いっぱい撮ったりすると、たまにそのファイヤーちゃん、に色違いが出る ていうので、まあその普段はそのファイヤーっていうのはその辺に転がってるポケモンちゃんと違って、みんなでちょっと対戦戦わないとゲットできないんですよね。強すぎて一人だと思うヘナチョコすぎて全然すぐ負けちゃうんですよ。なんでまあ最低5人ぐらいいて、そのみんなでポチポチ戦って勝ってファイヤーちゃんをゲットするっていうやつがあって、まあ普段では一人ではねなかなかできないので、そのイベントに参加してそのファイヤーの色違いをゲットするのに頑張ろうってまあ思ってたわけですよ。はい、当日なりましたと。で、ね、朝早く起きてね、ワクワクして待ってたわけですよ。まあ、今日ファイヤーだな、ファイヤーだなーって、もういっぱい取れるかな、色違い取れるかな、楽しみだなーって、やつ早く起きすぎて疲れてね、ちょっとお昼寝したんですよね、私。ちょっと行く前に体力をね、温存しとこうなんて思ってね。さあね、寝坊しました。はい。で、12時から始まるのにですよ。12時から始まるのに、私も1時半ぐらいに起きたんですよ。いや、もう最悪だと思って、もう、マジかと思って、で、まあ、まあ、なんだかんだちょいちょい用意して、1時45分ぐらいに家出れたのかな。で、一番近所のその商業施設みたいなとこに行ったんですよ。で、まあそういう商業施設だと結構人が集まってるので、人が、集まるとできるっていう、その、今回はその、スポット全部にファイヤーが、その、出るから、どこに、その、なんていうのかな、人、なんて言ったらいいんだ、スポットが全部解放されるから、その、解放されすぎて人がばらけて全然人が集まらないんですよ。みんなやりはするんだけど、人がちゃんと集まらない。だから倒せない。ということで、まぁ、ちょっと、人が多く集まりそうなところに行ってやろうと思って、まぁ、商業施設に行ったんですけど、そのまぁ、行って、まぁ、やりましたと。で、そこの商業施設では3個ぐらいスポットがあって、まぁ、そこ倒したんですけど、まぁ、なんていうか、その日すごい大雨だったんですよ。で、なので、なんかまあ手が滑ったりとか気持ちがすごい焦っていて、全然ファイヤーが倒しはしたんだけど捕まえることができなかったんですよね。一匹しか。三個中一匹しか。で、ああ、もうダメだと思って、急いでちょっと他の場所行って、戦わないとダメだと思って、まあ人が集まる場所ってまた考えたら、まあ近くの駅が一番人集まるなと思って、駅まで移動したわけですよ、そっから。で、まあ移動して、2時ぐらいだったのか、2時ちょっと過ぎぐらいだったのかな。よし、始めようと思って、もう急がないとダメだと思って、まあ焦ってたわけですよ。そしたら、はい、その、携帯、タブレットと、携帯電話と、持ってやろうと思ったら、その、タブレットが iPad で大きいわけですよ。そしたらなんか私からしたらちょっと大きすぎて、結構やりにくいというか、なんていうのかな。なんか、うん、やりにくくてちょっと、なんか、まあ、手元がわたわたしてたわけですよ。で、まあいいやと思って携帯開いてやろうと思ったら、まあ、ちょっと雨だったんで、すごい、ちょっと手滑っちゃって、携帯落として、で、まあ、携帯拾ってもう一回やろうと思ったら、はい。はい、ここで皆さん、わかりますよね？携帯落としました、私。はい。正解です、もう。携帯の画面をクラッシュして、バッシャバシャに割れてしまったわけですよ。もう最悪だーと思って。まあ、でも、いやもうやろうかなと思ったんですよ。やろうかなと思ったの。思ったんだけど、あまりにね、なんていうのかな、もう、ブシャーって割れすぎて、ガラス破片がね、指に刺さるわけですよ。だからもうスライドできないの、画面を。で、ああ、もうこれダメだと思って、ああ、もうこれやる気なくしたと思って、その大きいタブレットの方でやればよかったんだけど、もう気持ちが萎えちゃって、こんなにね、見事にその携帯をクラッシュしたことがなかったので、もう、その携帯をクラッシュしてしまったショックと、その破片も手に刺さるし、もう気持ちが一気に萎えてしまってやめたわけですよ。いやー、もうどうしようと思って帰ろうって。まあ、でも帰っても、大雨だからもうさっさと帰って、あったかいお風呂に入ってとかすればよかったんだけど、帰ったところとって携帯は治るわけじゃないんですよ。 もうそれはその通りですよね。治るわけじゃない。だからもう携帯を買いに行かなきゃいけないと思ったんですよ。で、今、その、13日にアップルから、まあ、発表があると。で、その、新しい携帯が出るんじゃないかってまた言われてるんですけど、その、なんだろう、私は、そのクラッシュした時点では13日だっていうのは知らなかったんですよね。だけどもう秋頃だから、もうそろそろその発表が今月とか来月ぐらいに出るじゃないかって思っていたんですよ。で、まあまあいいやと思って、まあとりあえず、その、ソフトバンクに話聞きに行こうと思って、その、さっきやっていた商業施設まで戻ったわけですよ。で、ソフトバンクに、はい、雨の中ね、もうね、もうバッシャバシャに濡れながら行ったわけですよ。はい。で、それで話をちょこっと聞こうと思ったら、ちょっと携帯の画面が割れてしまって、ぐらいのところでもうすぐシャットアウトされて、いや、うちではそういうのは取り扱ってないんで、みたいなこと言われたんですよ。で、と思って、その、近く、の、また違う商業施設の中に、その、アップルストアさんと提携を結んでいる、まあ、場所がありますと。まあ、それカメラの北村っていうところなんですけど、その北村さんのところに行ってもらわないと iPhone どうもできること、どうもできないので、その、北村さんに行ってくださいっていうのを説明されたんですよ。で、あ、まあ、わかりました。あと、まあ、北村さん行って、まあ、携帯どうにかしてもらいますと。まあ、でもちょっとその前に、その、なんていうかな、自分は保証に入っ、その、ソフトバンクさんの保証に入ってるんですけど、その保証がどういうシステムで実行されるのかみたいな、そういうなんか詳しい内容を聞きたかったわけですね。まあ、その詳しい内容、聞きたい内容はちょっとまた後で言うんですけど、で聞きたかって、ちょこっと、その、こうこうこうな場合、どうなんですかみたいな、この3段階ぐらいで本当は聞きたかったんですよ。なんですけど、こうこうこうで、こうこうこうぐらい、もう、なんていうのかな、その、半分ぐらい話したところで、そのスタッフさんが、いや、それについては、こうこうこうで、こうで、こうで、こうなんですよ、みたいな話してくれる方だったんですけど、その、私がその、3段階中の、まだ1、2しか喋ってないところで喋り始めてしまうから、私の意図してる内容とは違う答えが返ってくるんですよ。で、うん。なので、それは分かったんですけど、そうじゃなくて、これのこうで、これのこうでって話したら、またバーッと喋ってきて、またその、なんでしょう、違う答えが返ってくるわけですよ。で、だから、そうじゃなくて、だから、それは、そうなのかなって思うんですけど、そうじゃなくて、こうこうこうで、こうの場合の、ってまた喋りかけると、またバタバタバタって言われて、もういい加減にちょっとイラッとして、私がその人に向かって、あ、ちょっとすいませんけど、ちょっと話聞いてくださいって言って、で、あ、すいませんって言われて、まあちょっと話して、こうこうこうで、こうで、で、この時に、とかって話したら、またバタバタバタって言われて、で、また違う答えが返ってきたんですよ。でもこれ4度目だぞと思って、もっと、もうプチンってきて、すごい若い男の子だったんですよね。だから、だからって言ったら本当に、ね、失礼なんですけど、うん、ちょっといいから聞いてって、私がちょっとタメ語で喋ってしまったっていうか、もう、命令口調で、ちょっといいから、うん、分かったから、いいからちょっと最後まで話聞いて、で、私の聞きたいことと、意図反してることをあなたが答えてるから、いいからちょっと最後まで話を聞いてって言って、まあ、こうこうこうで、こうこうこうだと。で、こうこうこうで、こうな場合、どうなんですかって聞いたんですよね。そしたらもう、なんかその彼がキョトーンとしてしまって、それは、これこうで、こうですって言われたんですよ。で、いや、あんたそんな声上ずってながら言って、目キョロキョロしてたけど、本当って思ったわけですよ。けど、その、 目がそのキョロキョロして、声バズってて、本当ですかとは、ま、さすがに聞けないじゃないですか。私もそれは大人ですからね。そこちょっとイラッとしたとはいえ。で、だけど、だから、その、返答として、まあ、なんていうの、こういう時に、まあ、こういう対処の仕方をするって、他のソフトバンクの方から聞いたんですけど、で、あなたの言う、そういうプランでは、私聞いていないんですけど、それ本当ですかって聞いたら、ってなって、ちょっとすごい間があってから、本当ですみたいな感じで言われて、いやいやいやいや、嘘でしょ、ちょっと適当に言ってるでしょって思って、もうすごいなんだろう、その彼に対してもう信用がなくなってしまったわけですよ。まあなので、まあでもとりあえず分かりましたと、で、じゃあ、まあ、違う商業施設に行って、そのカメラの北村兄さんに行って、そのとりあえず直してもらいますねって。なので、本当ありがとうございましたって言って、まあ、その場を、とりあえず、去ったわけですよ。はい。そして、また移動しようと思ったら、またそこで、ちょっと止んでいたかと思った雨が大雨ですよ、また。もう、横殴りの大雨。もうそこで、もうスクーターを走らせながら、ぷぷーつって、まあ、行ったわけですよ。もう体もうべしゃべしゃですよ。寒いなーって思いながら、まあ入りましたと、北村に入りましたと、すいませんって言って話聞こうと思ったら、そこの施設の北村じゃなく、そこの施設のソフトバンクだったんですよ。まあいわゆる私は場所を間違えたわけですね、そこ。で、いやもう、こんな寒いのに間違えちまったよーって思いながら、まあもう話を聞いたら、まあすぐ隣にあると。まあ、建物内にあるから、まあ、ちょっと移動してそっちで話聞いてみてくださいって言われたので、はいはい、わかりましたって言って、まあ、移動したわけですよ、そこからまた。で、まあ、北村さんに行ったと。で、行って、まあ、まあ、飛び込みですからね、もう相当並んでるわけですよ。もう椅子、店内自体もすごい小さい店内。で、まあ、一つのソファーしかないみたいな感じ。で、それ以外も皆さん立っていたり、外で待っていたりとかね、そういう感じで、もう、店内がごった返してるわけですよ。だからまあ、これ時間かかるなと思いつつ、まあ、整理券取りましたと。で、まあね、結構待たされたわけですよ。まあ、結構っていうかもうすっごく、まあ、ぶっちゃけすっごく待たされたわけですよ。まあ、で、まあ、って言っても、その、なんだろう、北九州では、その、なんだろう、iPhone を、その、すぐ直してくれたりとかする場所ってそこしかないんですよ。なので、その、今までソフトバンクさんだけが、その、Apple、iPhone を独占していた時は良かったんですけど、その、今、au さんだったり、ドコモさんだったりも、皆さん、その、iPhone を使えるようになってから、もう、だからその、まあ、言うなれば北九州のその全部の iPhone を使ってる人方が携帯のトラブルがあるとみんなそこに向かうわけですね。なのでもうありえないほどごった返してるわけですよ。で、まあ、だからまあすっごい待たされて、で、まあ、それからまあその、まあ自分の順番来ましたと。来て、その、まあ、自分はちょっとバッテリーの調子が悪いっていうのと、その、携帯が今日クラッシュしてしまって、その、画面を交換してほしいという話をしたんですよね。で、そしたらもう、今日でその、直せないと。で、とりあえず予約をしてほしいから、この紙から予約できるから、この紙から予約してくださいみたいな、QR コードがついた紙をいただいて、終わったんですよ。いやいや、こんな何時間も待たされて、これ紙一枚なら、と思って。もうちょっと、いや、もうちょっとなんか、ねえ、だったらその、なんだろう、なんか看板かなんかに紙、それね、コピーしたの置いといて、この予約は、ま、ここでするのにすごい時間がかかるから、あとこの紙を使って自分の UR コード入ってやった方が早いですよって、なのでこちらをおすすめしますみたいな看板を一つ立てとけば済む話じゃないですか。 この何時間を返してくれって思いつつ、まあまあ、まあまあまあ、しょうがない。まあ、壊したな、渡したからしょうがないと思って、まあ、紙一枚もらって、終わったわけですよ。で、じゃあ、さて、紙をもらってやろうと思ったら、その QR コードでやろうと思ったら、そう、こんなにね、携帯クラッシュしたことないから忘れてたんですよ。その、操作するとね、ガラスが指に刺さるってことを忘れてたんですよ。で、操作しようにも手に刺さると。で、ああ、もうダメだと思って、まあ、そっから、100均に行って、その、とりあえずもう操作できるレベルでいいから、その上にシートを貼らないと、その、指操作ができないからね、その、シートを買いに行ったわけですよ。で、まあ、シート貼りました。で、シート貼ってから、ちょっとその、予約画面みたいのを操作してたんですよね。そしたら、その予約画面から、その、自分のプランをあなたは把握してますかみたいな、そういう、その、なんていうのかな、プランっていうのは、その、そう、アップル系でやっている保証に入っているのか、もしくは、まあ、ソフトバンクさんだったら、まあ、このプランとこのプランみたいのがあるんですけど、あなたはどっちのプランに入っていますかみたいな、そういうプランをちゃんと把握しといてくださいね、みたいな、そう、項目が出てきたんですよ。で、そもそも自分、多分これだろうなって思ってはいたんですけど、それが確実ではなかったので、今度じゃあ、まあ、この予約を確定のものにするには、ソフトバンクに行って自分のプランを聞かなきゃいけないと思ってソフトバンクに行ったわけですよ。まだその隣の。で、まあ、その時にまた詳しいやつを聞いたわけですよね。そもそもその、なんだろう、私が入っているプランはどういうプランなのかっていうのが一つと、あとその、ソフトバンクのその保証のプランは、私が前聞いたのは、その、なんだろう。まあじゃあ、直すのに24,000円かかったとして、それを2年間の分割で、だから、それに24,000円だったら1,000円ずつ2年間引かれますよ、みたいな感じで聞いてたんですよ。だからそれを信じてたんですけど、それって本当なんですかみたいな、いうのを聞きたかったんですよね。その、先ほど言った男の子は、次の月に全部一括で支払われます、みたいな感じで言われたんですよ。で、なので、その、自分が、その、1万しか携帯代がかかってなかったら、24,000円かかったら、あと14,000円分はどうなるのかっていうのを言ったら、その1ヶ月分は丸々ただ0円で、次の月も丸々0円。で、その次の月3ヶ月後は、まあじゃあ24,000円だから4,000円分引かれて、6,000円あなたは携帯代かかりますよっていう感じで聞いたんですよ。で、いや、私そんな話聞いたことないって思って、まあ、信用してなかったんですけど、勝手に。で、まあ、その辺のプランの話を詳しく聞いたんですよ。で、まあ、他の、そのプランに入ってる方がどうなのかは、ちょっと、正直、正確ではないので、これを鵜呑みにはしないでほしいんですけど、私が入っていたプランは、その、ソフトバンクさんに私が入ってるんですけど、その、何個か、その、支払い、1万している支払いの中で、まあ、基本料金と、パック料金と、なんとかの保証、ん?保険、保証代と、あと他に、ほにゃらら代と、ほにゃらら代と、みたいな感じで、まあ、何個かに分かれて、それが合計して、まあ、携帯代を払ってるんですけど、その何項目かだけに、その割引が対象されるんですって。だから、言ったら、まあ、7割、8割ぐらいが、その割引対象になっているもので、その後の何千円かは対象にはなっていないから、その、何千円かは払うことになるけど、まあ、ほぼほぼ、 6、7、8割ぐらいは割引になって、それが、ま、2万4千まで、毎月引き落とされますよっていう話だったんですよ。まあ、てかでも、2万4千ってそもそも言ったんですけど、その、保証されるのは8割、あ、な、ん?7割だか8割なんですよね。だから、1万円、まあ、3万円だったら、3割だったら、差し21、2万1000円。支払うってことですよね。で、だから、その、まあまあそういう感じですよっていうのを聞いて、あ、まあそうですか。じゃあそういう割引方法なんですねっていうのをまあ一つ聞きたかったと。で、もう一つ聞きたかったのが、その、13日に発表されるであろう iPhone。まあ、勝手に iPhone だと思ってるんですけど、iPhone じゃないかもしれないんですけどね。まあ、でもまあ、iPhone が新しいシリーズ、その 10S とか 10MAX っっけな。なんか、まあ、そういうものが販売されるかもしれないと。で、もし、じゃあその新しい iPhone を私が予約して買ったとしたら、まあ、大体1ヶ月後ぐらいですよね。そしたら、その、3ヶ月にわたってその割引が実行されていたのであれば、私が途中の1ヶ月目で、1ヶ月もしくは2ヶ月目で、新しい iPhone を買った場合、その割引が中断されるのか、それとも、続行されるのかっていう、継続されるのかっていう、その状況、というか、その経過そう、どうなるのかっていうのも知りたくて聞きました。で、まあまあ、それは、その iPhone に対してかかっていたものなので、ちゃんと、もし新しい iPhone に変えたとして、もう継続されますよっていうお話をいただきました。はい。で、まあ、それは納得しました。はい。で、結果じゃあ、あなたはどうしますかっていう話になったわけですよ。で、まあ、結果、今すぐ携帯を買ってしまうか。古いやつね。携帯、古いっていうか、まあ、今の時点では最新だけど、まあ、あと一週間後ぐらいしたら、旧式になってしまうであろう。その新しい商品を買うか、それとも、直さないで、この100均のこのシートを貼り続けたまま、バリバリのまま、1ヶ月待って使うか、それとも直すか、というこの3択だったんですよね。
猫好きさんの話、実はまだまだ続くんですよ、この後。とっても長くなったので、2回に分けて、次回と2回に分けて配信したいと思います。なんか中途半端なところで、切れた感じで申し訳ないんですけれども、この先、まだまだ波乱万丈な話が続きますので、ぜひ次週もお楽しみください。
猫のしっぽ。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。9月10日、ケンチさんからですね、台風22号の影響で飛行機欠航、仲間と飲むしかないパラオということで、パラオで飲んでおられたんですね。パラオに旅行されてて、まあ、台風の影響で、どうですか。トロピカルなカクテルと、ブッシュアイスっていうんですかね。なんかヒマラヤみたいな。ブッシュアイスっていう缶ビールを飲まれてるようですけど。もう、こりゃ飛行機欠航したら帰ってこれませんもんね。飲むしかないですよね。いやー大変でしたね。はい、ありがとうございます。続けて9月12日、ケンチさんから、暇な昼、カールスバーグでということで。これひょっとしてまだ、あれですか現地で缶詰ということだったでしょうかね。いやいや、大変ですよね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターの、公式アカウント、または、ハッシュタグ、猫の尻尾にいただいたお便りを読んでいきたいと思います。 9月9日、たくみアットコクピット通信記録さんから、コクポットという、ご自身のポッドキャストのハッシュタグと猫の尻尾のハッシュタグをつけてツイートしていただいてます。ありがとうございます。そして9月10日、ケンチさん、222回拝聴、人生本当は半ばでの振り返りが必要でしょうか？それをした方は結果が出るのでしょう。以前にもお伝えしましたが、無気力、無関心、無責任で過ごしてきた私、どうなることやら、と言ってもしょうがないので、とにかくポジティブに過ごします、ということでいただきました。はい、ありがとうございます。222回、やけに古い回数の聞いていただいたようでありがとうございます。まあ、そうですね。振り返ってもなんか反省というかですね、後悔ばっかりですね。本当に、素晴らしいっていう出来事ばっかりだったらいいんですけど、なかなかそうもいかないんですよね。はい、ありがとうございます。そして、イクラムさんが269回を聞いていただいて、年をとってもできる趣味、点々点。私もちょっと不安になってきました。仕事人間のつもりはないけど、いろいろ中途半端で汗、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやー、そうなんですよね。本当はね、仕事が趣味と一致してるのが一番理想なんでしょうけど、なかなかそうはいかないし、お金をもらってやる仕事となると嫌なこともね、我慢してやらなきゃいけない時もあるし、かといってじゃあなんか打ち込める趣味がと思った時になかなかね、ないんですよね。これは結構深い悩みです。私自身にとって。はい、ありがとうございます。そして9月11日ゆうさんが269回ですね。前回を聞いていただいて、配信拝聴いたしました。CD 希望します。ということで、初の CD、の、希望のメッセージが来ましたので、一応 U さん、まず第1号ということで。他の方も、もし、ね、職業とポール・マッカートニーの手島さんの CD、欲しいというか、ご希望の方いらっしゃいましたら、こういう感じで CD 欲しいよというメッセージをまず入れてください。で、実際に当選されたら、DM かなんかで、か、メールかなんかで、住所と、ね、お名前、まあ、その送付先の情報は、当選されてから、また別途連絡させていただこうと思いますので、まずは欲しいか欲しくないかというようなご希望のツイートをいただければなと思います。9月30日。月末までを一旦締め切りにさせてください。はい、ありがとうございます。そして9月12日、ピンチャーさんが269回拝聴しました。今同じヨガクラスにいる方が半端なくヨガにハマっている感じが見受けられます。同じ年齢ぐらいの主婦の方ですが、暑さに圧倒され刺激になります。といただきました。はい、ありがとうございます。ピンチャーさんにとってはヨガというのがやっぱり一番あれなんでしょうかね。趣味というか打ち込める趣味。ということなんでしょうかね。その同じくやっておられる方が打ち込んでおられるっていうのは、まあ、素晴らしいことですよね。打ち込める趣味があるというのはね、本当に素晴らしいことだと思います。ヨガは、ヨガはなかなかみんなの前で披露するっていうんではなくて、同じね、そういうスタジオで一緒にやるっていう感じの、なんでしょうね。知り合いで、なんかすごく今、フラダンスにハマってるっていう、かと知っていますけれども、まあ、これはみんなの前でね、やっぱ発表会みたいな感じで発表するっていうので、まあ、それが刺激になって練習になるということなんでしょうけどね。まあ、そういうふうに何か本当に目標を持って打ち込める趣味というのは、なんかあればなというふうに思うんですけれどもね。いやー、なかなか難しいですよね。はい、ありがとうございます。そして9月13日、ピスケさんから268回拝聴。小月さんの秋っぽいけどいろんなものに趣味を持てるから長所を生かしていろいろやるのは目から鱗でしたと。確かに小月さんいろんなことをしているイメージですね。何にでも興味を持てるのは確かに素晴らしい長所です。僕もまず興味からだなぁと一人うなずいておりました。いただきました。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、小月さんいろんなことをね、やられていて、まあ、手広くやられていて、もう すごいなと、私も、いつも感心しながら聞いてますよ。はい、ありがとうございます。そして9月14日、ウーさんが、あ、ついにひょっとしてまだ交換可能かな、ということで、川崎銀座街 の場所からインスタグラムで写真を送っていただきましたが、おっと、これアップルウォッチがなんか文字盤のところが剥がれちゃってるような感じに見えますけど、これ大丈夫なんですかね。これちょっと激しい壊れ方ですね。はい、修理してもらえるんでしょうか、もらえたんでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ということでいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。とここ最近なかなか猫好きさんとスカイプ収録がタイミング合わずできなくて申し訳ないですね。もう一週間各週ごとに一人喋りというかですね、本編を、まあ、一人で喋るというようなことをしているわけなんですが、まだちょっとね、仕事が落ち着かなくて、なかなかタイミングを合わせて収録っていうのもできなくて、ちょっとここを何回かは最低でもまた一人喋りが続くんじゃないかなというふうに思ってます。ご了承いただければなと思います。はい。はい、ということで、いつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。